はい、そんなわけで謎のオープニングから始まった哲学さんのネットラジオです。よろしくお願いします。まあ、とりあえず、知ってる方は知っているエントラの投稿作家の一人、シャングさんです。よろしくお願いします。いや、原作者の辺境紳士さんです。よろしくお願いします。そんなわけで、今回は、石川県の在住のラジオネーム田中一郎さん24歳から、おはがきをいただいております。じゃあメッセージを誰でしょうね。まあでもミクシーでこう募集してるしね、もうバレバレなんですけどね、うちはネットワークでは。まあ素晴らしいです。では読んでいきましょう。哲学さん、こんにちは。石川県在住のラジオネーム、田中一郎24歳です。こんにちは。実はこんばんはです。とか言って、いつも楽しく聞かせてもらってます。いつもっていつなんでしょうね。募集テーマがエントラに関してということだったので、今回初めての投稿してみました。ありがとうございます。僕はエントラキャラでは馴染みの医者が好きなんですが、哲学さんの好きなお酒の種類は何ですか？あれ、好きなキャラ言った後に好きな種類、酒を聞かれましたよ。一体どういうことなんでしょうね。パブって言ったらやっぱりお酒ですよね。毎週楽しみにしてるんで頑張ってください。とか。というふうに、おはがきをいただきました。田中一郎さん、23歳、ありがとうございます。まあそんなわけで、まあとりあえず私の好きなお酒って聞かれても、酒は飲まないんですね、基本的に。というか、飲まないってずっとみんなに言ってたらいつの間にか飲めない人だと思われてしまって、誰からも酒を勧められなくなりまして、結果まあ酒というものの味をあまり知らないんですね。じゃあ原作者のあの、辺境さんなんかいかがなんですかね、酒は。下戸ですか。あ、リーカーサクセサーとか書いてるのに下戸なんすか。なるほど。ありがとうございます。まあ、ありなんじゃないでしょうか。私も気分でいきますからね。なんでしょうかね。キャラクターの名前とかも、まず発音から考えるんですよ、私は。うん。だから、アクアイとかも別に意味があってつけたんじゃなくて、アジアっぽい名前でいい発音ないかな。うん、アクアイ、あ、これでいこうっていう感じで書いたんですけど、なんか昨日シャンクさんに聞いてみたら、アクアイってどんな意味だろうって辞書をバーって必死で調べてたっていう逸話を聞いたんですね。英語のアクワイヤーだと、その単語でも理解したようです。その単語なんだと、きっと思ったらしいです。そんな意味じゃないですとか否定しています。いやあと、アリストっていうのは貴族だ。貴族だってシャングさん言いますけど、私そのつもりでつけませんでしたからね。まあ、そうですけどね、最初に考えた、詩人っぽくてなんかいい感じの、アリストって名前で行こうかなって考えて、発音でまずアリストって決めて、で、その後に、こいつはどんなキャラなんだろうって考えて、で、アリスト、あ、リアリスト。実はこいつは幻想ばっか考えてる。リアリストの理の字もないんだ。だからアリストなんだ。というふうに考えたんです。で、だから、うん、リアリストの理の字もない。幻想やろう。それがアリスト君。というふうに考えてって私は膨らませてたんですね。だから貴族である前に彼は吟遊詩人なんですよ。私の中では。というふうな感じで膨らませていたんですよ。そんな感じで、ファンタジー系のキャラはそういう風に、気分で決めてるんですよね。だから、絶対にない発音とか、探すのが好きで、そういうことで行きたいなって、結構難しい、ありえそうにない名前を考えていったりするんですね、大抵、ファンタジーは。まあまあ、そういう風にキャラを考えていったわけですよっていう、まあ、どうしよう、酒の方に戻りますかね。じゃあ、シャンクさん、どんな酒好きですかね。あんまり銘柄にはこだわらず、度数を重視する。なるほど。味わうんじゃなくて、まあ酔っ払って寝ちまおうっていう感じで飲むんですか。はあ、寝るのはまあ副作用ということで、基本はあくまで度数の高い酒をかっくらうのが、それはあんまり味わってない方ですかね。部類としては。うん、例えばですね、 こうあのエントラザムービーを書き終わった後にですね、あのいや面白かったですよって辺境さんからメールが来て、でも最後らへんに、いやでもアリストがあんまりなんかこう好きになれないんですねって一言書いてあってなんだってあれ気に入らないか、あーそうか、じゃあ語ってあげましょうアリストのストーリーをって思って、私はそうだから、あのあれですよ、タイトルが出てこないな、番外編のこう 3つあったやつ、はぐれ者たちの賛美歌、あれをあの一言からはぐれ者たちの賛美歌を私は書いたわけですよもうね、もうアリストのためにわざわざ雪山に拉致監禁して、もうガンマンと一緒に幻想ワールドですよわーい精霊だとか、なんかヘレナも一緒についてきてるぜってなんか知らんけど、アリス、まあなんかみんな銀行強盗もなんかいたしそんな感じで話を展開して、で最後にネタバレ的にあの踏みつけられることからスタート、でしかもとてもとても短い、そして美しい物語の始まりだったで終わってるという始まりだったで終わってるんですからね、なかなかもうそっからね、あのそっから帰ってきた、うん、あの辺境さんからの感想メールが非常に良かったな、非常に嬉しかったですねあ前日だったんですねで、あなるほど、あみたいな感じで結構いい感じで来たから、あこれはいけそうですね、もうそっから好き放題やってますねなかなか嘘つきの話とかもね結構好評ですしね、嘘つきの話って言ったら分かりにくいですな、39のファンタジートリッカーですな、英題は夢のようにバカな話をもうこはは、ありがとうございます。もうね、私もうこの途中のじゃんじゃん嘘みたいなこれをやるためだけに書いた話なんですけどねでもすごい説得力ありましたよ。うん、でも海の底には行けないよ。あ、本当です。残念、嘘だったんですね。って。うん、全部嘘、残念。って。これを繰り返すためだけに書いた話でした。好き放題やりましたよ、これは。まあ、で、最終的に運命に繋がっていくわけですね。まあ、あら、しかし、不思議だな。どうも私、自分語りばっかりしてるな。二人にエントラの話聞こうと思ってたのにね。って。まあとりあえず自分語りに終始してますんで、そろそろお二人様にも聞いていきましょうかね。うん、じゃあ先に原作者の方から聞いていきましょうかね。やっぱエントラの始まり、ホームページのマスコットキャラだと思うんですけど、どういう過程で3キャラ作りましたかね。じゃあそろそろシャングさんの方問い詰めていきますかねまず最初に、なんでエントラに触れたのはどういうきっかけですかね。はいはい、
本編を書くのはもう僕にはおこがましいとその時は思ってたわ。
あれちょっと
エコーが、
いやそうじゃない、
エコーがかかってきたな。
実はですね、今さっきね、あのメールが影目さんから来まして、
ほうほう、
ゲストの声が聞こえないと来て、んで、サウンドの設定見たら、ノーマルに戻ってたんですよ。
ということは、メインパーソナリティの音声だけが、
実は、聞こえてたという、そういうオチですかね。
いや、いいんじゃないかな。哲学さんが一番喋ってたから、大丈夫だと思いますよ。
何ですか？
わっか。
でも、
あの手、打ってただけですからね。
でも、辺境さんの最初の、エントランスの3人の由来とかそこら辺が録音されなかったことになっちゃったかな。
あ、ダイジェストでお届けしましょうか。
あとまあとりあえずシャングさんの話から戻りますかね。
そうですね。
まあとりあえず要は私のホームページから始まって、うん、でまあエントランにも応募してみようかなっていう気分になってきたと。んでアクアイはもっと強いはずだと思ってきたんですね。
そう。で、外伝なら 僕の入り込むすくめがあるかなと思って、
あ、そう位置づけになった
んですね。で、実際アクアへ転がしてみたら、なぜかお姉さんの方が目立ってしまったと、そういう話なんです。
うん。それはもうしょうがない。
しょうがない。
まあ、主従ですからね。うん。まあ、そうですね。なんであの時期あんなにアクアのことをこの人は聞いてくるんだと思ってましたけどね、私は。こう、なんて言いますか、ね。
いや、でも、けなげじゃないですか。わざわざモングルちゃ
うわ、まあ、大陸から来たのに、まあ、
そうやってきたんですよ、うん、でも、こうサリーは全然覚えてないというか、帰れ帰れ感じでもうこれは悲惨だと、まあ、じゃあもっと悲惨に書いてやるんじゃない、
合わせてません
そんな感じで書いていたら、なぜかお姉ちゃんが出てきて、アクアイを飼い始めたと。
はあ、
そこからシリーズは続いていくんです
よ。なるほど。
大津玉シリーズが。
そう。
なるほどね。まあ。とりあえず一回聞かれましたからね、アクアイどこ行ってるんでしょうねって、いやそこの辺に実はいるかもしれませんねみたいなことはね、
ところか、
うん、そしたら拾われてたんですね、
うん、
まあ運命シリーズ
で後から聞いたんですけど、ね、
はい、だから運命シリーズの方でも拾った話を書こうかなと思ってたんだけど、先を越されましたね。
ああ、先を越されたわ、言われますよ、辺、う、境、ん、さんにも言われましたよ。
あ、そうなんですか。触れるか。
あら、うん、書く予定だったんですか、おじさまとアクアイ。
いや、アクアイを書くだったらしいんです。
うん、ああ、うん、ですね。そうです、アクアイはフロンティアパスにもう一回乗り込んで、うん、サリを取り戻しに来るっていう話。
マジっすか。
多分全然あんな性格じゃなかったと思うんですよ。
うん。
みんな、あの一回きりのキャラのつもりだったのに、みんな愛されてるな、アクアイは。
自分の話だと、プロット上では、レッソンが持てるんですよね。
はあ、
まあ、そんなお話があったりなかったり。
まあね、アクアイは、うん、なかなかいいキャラに育ちましたね。
うん、
いや、これからも育ちますよ。
まあ、そのおかげでいろいろスプレー上がりましたね、本当にエントランスは。
ちょっとおさらいした方がいいんじゃないかな。外に聞こえなかったんでしょ？
みたいですね。どっから聞こえなかったんだろう。まあ、とりあえず、エコーが消えたあたりから多分聞こえなかったんだろうから、ほぼ初期ですな。
うん、
初期ですね。
我々は喋りやすかったんですけどね。
もう辺境さんがもう涙なしには語れないようなことをばっかり言ってたのに、
うわ、
長谷川さんの声しか聞こえなかったと。
なんてこった、エントラどうしましょうかね。じゃあ辺境さんのこの3人がなぜエントラの3人ができたの、いつはもう一回リハーサルが終わったから本番行きましょうかね。
あ、そう、リハーサルやと思って、
うん、
本番行きましょう
よ。喋る環境がですけど、
うん、リハーサルの方が音質がいいってどういうことだよみたいな、
うん、
まあまあ、まあ、
予定通りダイジェストで語りましょうか。
はい、お願いします、う
ん、そうですね、カードゲームコラボラムを見始めてネット活動を始めた私なんですけれども、やっぱつらいな。
私がまとめた方がよろしいのですかね、うん、とか言って、
これ聞いてる人は聞こえないと思うんですけど、
うん、
僕と平さんのイヤホンは僕らの声がエコーでかかる、だからこんな一国道みたいな話し方しか聞こえない。
しかも大体 0.3 秒くらいのディレイがかかって こえてくる。
まあまあそこは頑張って気にしない方向で。難しいですけどね。で、まあとりあえず、うん、私のサイト
を立ち上げたわけなんですけれども、そこの準備中の看板に書いたエプロン姿の赤毛の女の子が後のテネス・コーンウォール賞になったわけでございます。サリーとエソンはどこから来たんだっけ。
トラッシュですね。
トラッシュをご参照ください。
トラッシュって言うとゴミ箱からやってゴミ箱からやってきたみたいで変ですけど、
だから要は最初落書きで書いてた名探偵と、まあ、探偵の少女とガンマンっていう絵を最初に2人セットの絵を描いていた。でそれをだんだんちょっとこねくり回してたら、最初の準備中っていう3人と一緒に組み合わさって、こう3人が管理人の代わりにこうしゃべくり回るっていう形式をとってマスコットとなっていったっていう感じですかね。
当たらずとも遠からず。
まあそんな
感じ。当たってないのよ。
いやまあ
真実は自分もわからないんですよ。
まあ昔のことですからね。
うん、
まあね、
難しいですな。まあ他は酒の話を何個かしてたけど、まあいいですかね。
いや それはもうそうよ。
酔わなくても大丈夫。
っていうかあの人聞いてたんだねラジオとふと思いました。
うん。あんとこ確認できる唯一のリス
うん。まあ、そういえばさっき上がってきたあの人も来てるっていうわけだから、きっと、
うん、
ペプトンさん呼ぼうと言えば呼びかけはできますけどね。
呼びましょうか。もう椅子全員。
ひどいですな。まあ、じゃあペプトンさんにもエントランの話聞いてみますかね。
うん。
じゃあちょっと呼びかけ
ですね。話ができるんじゃないでしょうか。
ではちょっと問答無用でかけてみます。トゥルルルルルルルルルルルル
ルうまいの。
変な特技は持ってますよって。ルルルルルルルルルルってさあペペドンさんは答えるのか。着信拒否されたら。お、繋がった。
お、どうもこんばんは。
どうもこんばんは。
こんばんは。
今までちょっとですけど、
まさか呼ばれるとは思ってませんでしたか。
もう今聞いてて、うわ、来るわな、思ったほんまに来たんで。
世の中、意外とびっくりなんですよ。ね、こういうこと
どんな感じでした。
あれ
あれピープのさ。
まあ、放送事故か。
放送事故ですな。5秒待って、聞こえなかったらもう放送事故ですよ。
で、ピープのさん、どうですかね、今までラジオ聞いてて。
なかなか。
はい。
あれなんていうかこれタイムラグでもうごっちゃなんですけど、これがお願いしますかね。
まあ録音中はこうなってしまうんだ、ごめんなさい。なんとか気にしないでください。
わかりました。
まあ、聞いてる方ではこんなタイムラグなかったよね。
あ、なかったです。
うん、よかった。音質は良かったみたいね。他の人の声は聞こえなかったんだね、さっきまで。
自分入って聞こえなかったんですけどね。でも英明さんの書き込みやってからはもう大丈夫でした。
はあ、やっぱり2時までの録音すべてが消えてしまった。お
っ、あっ、なんだ、
シャングさんが落ちた。何ログアウトしてんだあの人。まあいいや、気にせず続けよう。
あれ、なんか自分の発言のエコーが消えたんですけど、はいはい、
ん、
うん、エコーが消えましたね。大丈夫ですか。
あれ、マジっすか。ちょっと確認しよう。もうオートでこういうことになってんのかな。エコー、エコー、エコー、うん、大丈夫。録音は続いてる。よかったよかった。じゃあ、ペフドンさんがエントラに触れたのはどういう経緯でしょうかね。
どういう経緯でしたっけねと思いながら見てるんですけど。そもそも社交場に来たのがスクールつながりで、そっから 来た時はエントランに気づかなかったんですね、確か。
うん、
エントランスのコーナーは分かってたんですけど、そこからハッピーラッキーエントランスにつながる道が見つけられなくて。
東大元暮らしもいいところだ。
で、なぜか見つけたんですけど。
なぜかって、普通の人は見つからなくなったんだけどな。
なんでが見つからなかったんです。
まあ、あれはそうですね、ちょっと分かりにくいですね。あの、号が3つぐらいあるから、4つか。あれ、ここはトップページに戻るし、ここは投票ページだし、ここネズマさんとこだな、とか言って。
あ、4つ目のリンクですね。
意外と難しいのかもしれない。まあ、もう2時だ。やべえな。聞いてる人も何人か寝てるかもしれない。
うん、
まあ、それはともかくとして。で、そっから、なんでエントラ投稿に回ろうかな、みたいな流れになったんですかね。
なんでですかね。ほんまにもうなんか自分でも気づいたら何やってんやろ、みたいな状態だったんで。
まあ、やっぱり、キャラが魅力的だったというか
ですね、それはあるし、
はは、
あとやっぱりね、こんだけの人数で一つの世界観気づいてるのがすごいなっていうのが思ってたんで、その中に混じらしてもらえれば光栄かなと思いつつ、
うん、
素晴らしいシェアードワールドですからね。
すいません、野菜が遅れております。
うん、
いえいえいえ、
まあ、
じっくり待ってますんで。
私なんて最近書いてませんから、ネタは5個ぐらいあるんですけどね、エントランの、うん、
こっちも割と投稿作のネタが溜まってるんですよね。
はあ、いいじゃないですか、更新のネタがないって言わなくて、とりあえず。
まあ、それが最悪のケースでしょうか。
はあ、でもまあ最近は結構本業が忙しくなっていい感じなんじゃないですか。
うん、
忙しいのはいいことっていうか、大丈夫ですか、こんなに接続してて。あんまり、あの、今日忙しいっていうなら、まあここで切っても大丈夫ですよ、一応。まあ続けてくれるならありがたいですけどね。
まあ、せっかくの少女公開ですからね。
ありがたい。
続けてやりましょうか。
ありがとうございます。まあ、で、じゃあペプドンさんの好きなエピソードとかないですかね。
そう、好きなエピソードは、タイトル覚えてないんですよね。
まあ、あれ、どんな話ですか。
言われてしたっけ、
うん、我々が検索します。
あの、揺らぐ彼女とうんたらってやつ、あれ好きなんですよ。
それが来たか。
タイトルで検索ができない。どんな話、何番、
あの、
回転順位です。
黒い3匹だと視覚できないウサギの話です。
ああ、なるほど、素晴らしい、よかったじゃないですか、辺境さん、
よかった、
素晴らしい
ね、あれがどうも好きなんで。
いい話じゃないですか、
これも。ありがとうございます。
この話があったからアリストはあの結末に持っていけたんですよ、と言ってみます。
おお、
うん、石川県の人には悪いことしました。
え、そうなんですか。
何か違う設定を持っていたっていう話を聞いたことがあるんですよね。
うん、なるほど。まあまあ、そこは原作者特権でいいじゃないですか。白ウサギ最高じゃないですか。
言い出しっぺの権利が。
うん。まあ、確かに最初に白ウサギを描いたのは、まあね、影明さんです、英明さんですけどね。
うんうん。
3話かな、最初の初登場は。いつの間にか。
うん、3話のはず。
なかなかこうね、ところどころになぜかいたんですよね、存在意義は分からず。まあ、それであんなキャラになっていくとはね、えすごいキャラ立ちですね。まあね、なかなかいいポジションだと思うんですよね。こう、見える人には見えるし、いないときはいないって。この、で、もう、なんだろう、50話に至っては、この音楽とともに現れたりとか、消えたりとかしてたりという、細かなことでやったんですけどね。 なんか使いやすいですね、白ウサギ。あと、私的に使いやすいのは、ネズミの母親と、子供、娘と、
マザ
ー。ハニワさん。
困ったところで出てきますよね。
うん。
あの、非人間図。
私は大好きですよ。まさか割れるとは、とか言って。
確か、公式設定では、ご飯で食ってましたよね。
え、な、聞き取れなかったんで、もう一度。うん、
あの、割れたハニワは、ご飯粒でくっつくんですよ。
はいはい、ああ、そんなこと言ってましたよ、ね。
もう、それ聞くと、ハニワンガー Z しか出てこないんですよ。
ハニワだ。
まあ、
あ、V、V、V。V ですよ、Z じゃなくて。
ハニワンガー V。
Z まで来たらもう、違うジャンルになりますよ。
Z。お？何やら、また、石川県からちょっとお便りが来ましたよ。
おぉ、リアルタイムですね。
うさぎは辺境紙の話がきっかけでこっちの設定を放棄したのさーって、そんなことが書かれています。いやー。
スピーチでは設定を放棄しないといけないんですよね、ある意味。
おっと。おかえりなさい、シャンクさん。
ただいまです。
おかえりなさい。
いやいや。
と、
はあ、
いえ、再起動してまいりました。
ああ、再起動してたんですか。はあ、パソコンはそこら辺が難しいっすね。まあ、とりあえず、そうですね。さっきは白ウサギの話してましたよ。こう、あの、ペペドンさんが、ね、好きなエピソードは何て、うおー、消えたあれ、
不調なようで。
何があったんでしょうね、あっちの回線。奈良県はちょっと電波が悪いんでしょうか。難しいですね。うん、まあ、白ウサギ、あれって、もう一度リピートするのもあれだな。やれやれ。ペペドンさんの好きなキャラなんすかね。
好きなキャラ、ね、ビジュアル的にはゴッツフーガが好きなんですけど。
はあ。フーガ。
日本刀。
うん。なかなか人気が結構少ないかもしれないけど、フーガ私は好きですよ。残酷ですけどね。私残酷ですわよ。
で、あとやっぱりブレイムスは好きなんで。
はあ。
はあ。
ブレイムス。隠れ人気が高いキャラ。隠れでもないや。普通に人気高いよね、ブレイムスは。
彼は好きです。
なかなかこう、サリおばさんの話が出てきてからね、昨日も話したけど、銃の父親の話が、ブレイムスなのか、そうなのか、別なのか、って。
でも、
果たしてだけど、ブレイムスは放浪する、こう、気概はないと思うんですけどね、私は、こっそりと。
いや、放浪じゃなくて、失踪したんじゃないでしたっけ。
え、そんなこと。おや、かえてきたぞ、かえてきたぞ、おかえりなさい。
今度こそつながったみたいですね。
よかったっす、おかえりなさい。
おかえりなさい。
ね、ブドンさんの好きなキャラは、鍛冶屋さんですらしいですよ。
あー、シックくんか。
うん。
なるほど。
あれ、それだけ？
いや、だから、ヘムズのように。夫は誰なのか必死に聞いてきたわけですね。
そうなんです。
うん、つながった、素晴らしい。うん、そうなんですよね。まあでもさっきも話してたんですけど、彼は6年間も失踪するようなキャラなんだろうかっていう、そこに疑問点が少し湧きましたっていう話ですね。
ああ、謎の6年
失踪。そういうキャラにすればいいのですよ。
これからなんか
仕立て上げ
あったのかもしれない。
あ。実はお父さんは生きているとかね。
お父さんか。
そのお父さんを捜索するたびに出てしまった。なんていかがでしょうって。
うん、確かに鍛冶屋くんの家族関係は謎ですよね。
鍛冶屋くんの設定に関
してちょっとやっちゃった感が今すごく渦巻いてるんですよ、心の中に。
まあ、なんですかね、私の中ではとりあえず、鍛冶屋の師匠が、鍛冶屋さんのお父さんの師匠が、実は日本の長崎から来た人なんじゃないかな、みたいな感じで考えてて。で、その娘が結構綺麗な人で、名前がみやびとか言って、でもとあるガンマンと、嫁取り争いした挙句に負けて、みたいな感じの話を実は裏で考えてたんですけどね。
おぉ。
なるほど。
繋がっていきますね。
まあなんか、その話書く機会なかったんですけどね。
エントラは、世界観広いですけど、うん、裏ストーリーもむちゃくちゃ広いですからね。
まあ、作家たちが勝手に思ってるだけとも言えます。
そう。その作家の思っている世界が、
うん、なかな
か。何でしょう、もう。
はい、
もう自分なんかの知らないところでどんどんどんどん広がっていってるような、それを知りたいような、知ってしまうのが怖いような。
まあ、でしょうかね、結構それとりあえず既存のものを まとめるためにそれなりにエントラン入門ってガッて作ったけど、あれはどうだったんですかね。そういえば、
うん、
人気を知る方法がないですからね、うん、何人が見たかとか、
そんなお話のコンテンツですからね、あくまで。
まあ、とりあえずそのいやどうだったのかっていうのは今聞いてる人たちの中ではあれは結構ありがたかったのか、もうちょっと何とかしてほしかったのか。
今度変形さんにアンケート取ってもらったらどうですか。
いやいや、そうじゃなくて
エントラ入門の役に立ちましたかみたいな。
いや、今の3人に聞いてるんですよ。
今の3人、
今会話してる3人にどうでしたかって。
僕は、はい、フロンティアパブのミッピズは役に立ちましたよ。
はあはあはあ、なるほど。あの絵は秘蔵ですからね、なかなか。天京さんもどっから持ってきたんだって言ってましたけど、
うん、いつの間に書いてたんだろう。
そら壁紙コーナーが昔あったんですよ、ネズミさんたちが話してたように。
ですよね。
うん、その時にあ、これは使えると思って保存しといてよかった。使う時があった。
発掘されてしまったのか。
今もあの設計から変わってないんですか。
正直今は2点になりました。
え、2点、
多分この段階から、
はいはい、
若干設定は崩れましたね。
まあ多分あんな感じなんだけど、例えばこうゴロツキたちにバーンバーンって壊されたりとか、空からテムズが降ってきてガーンって壊れたりとか、バサがキーバババババって壊してったりとか、ああいうことがあったから何度も改築してるはずですよ。
ですよね。
だからバルコニーの一つくらいは増建してるかもしれません。
ですね。果たして客室が何室なのかもわからないし、
客が泊まってる姿を見たことがないですよね。
ですよね。
誰か書いてほしいねんけど。
一般客いませんよね。
ヘレナが踏み倒して踏み倒して踏み倒すだけですね、基本は。あとアリストが落ちてて拾って、でまたツケで逃げていくと。まあでも最終的にアリスト君は払っていきましたけどね。まあまあ他の客は追いつかないな。あえて言うとメモリーズかそこら辺の時に客も増えてきたとか、そういう一言があったかような気もせんでもないぐらいですね。
生地一回も思っちゃいましたかね。
まあなんだろう、
なんとなく酒場の方に視点が集中しがちですよね。
そうですね。まあもともと、あら、入門は設定を再確認するのに役に立ちましたで、残念ってメールだと時間差がっていうおはがきをいただきましたよ、石川県から。あ、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、まあ何しても、やっぱり あの地図は役に立ったみたいですね。
そうだったのか。
意外と入り口を確認するのにとか。まあねえ、今どうなってるんでしょうね。果たして壁に何回穴が開いたんだろうね。数えてみたら面白そうですね。じゃあどうしようかな。あと聞いてないのあれだ、シャングさんはどういった経緯であれ未来編のサリおばさんの話を書くようになったんですかね。
あれはあのネズママさんのモパムシで、
はいはい、
あの一回エントラー作家の皆さんで対談した時にも会話書きましたけど、
はいはい、
とにかくデムズの息子を出したいというのが最初にありまして、
は
あ、はあ、で誰をが務めるかと考えた場合、
はいはい、
サリーぐらいしか敵役がいなかったわけです。
は
あ、でサリーが大人になったらどうなるかなという時に、あの英明さんのドリームがあったわけです。
なるほどね。
それを見てこれやとひらめいてで、なぜか名探偵になって、本物の名探偵になったサリーとデムズの息子が旅をするみたいな話を思いついたわけですよ。
で、どうとも
いいセントラの方でも、だいたい4年くらい経ったらサリーは自称名探偵から多少探偵にはとってますからね。成長しますよ。
独身ですか。
いやいや、それはあくまで僕の中のパラレルであって、
あれですけど、
サリーにもちゃんとね、
相手役が誰かいるかもしれないと。
敵役がいるじゃないですか。この前もネズママさんが主に推している
フレッド
。
なかなかね。
彼は報われたかな。
フレッド以外はないのかな。
フレッド以外は基本ウェッソンですね。他は。
ああ、ウェッソン推しですね。
そうですね。
なるほど。でも僕の中でウェッソンといえばテムズなんで。
はは。
ちょっと。
でもなんか私にテムズウェッソンはないかなみたいなのありますけどね。私的にはね。いや、どうですかね、ペフドンさんはイメージあります？
ん？
チムズ・ウェストン。
どうですかね。ありっちゃありな気もするんですけど。
はいはい。あんまりですか？
うん。
あんまり
ですね。あの二人がくっつくところは、どうだろうっていうのはちょっとありますね。
まあ、普通に考えたら、もう、これぐらいやっててくっつかなかったら、もう、そのまんまナーナーでいっちゃいますよね、普通は。
いや、でも
男と女なら
まだウェストにはあのイベントがあるじゃないですか。
あのイベント、
あの王子様。
あそうか、
あそこで一発大逆転が、
実はウェストでしたっていうのが
あるかもしれないし、ないかもしれない。
なんか破局のパターンではないでしょうか。夢が破れるみたいな。
そうですね。
デモズは人気ありますからね。
やっぱり最初のらへんにも言ったけど、テムズはピン立ちのイメージが強いんですよね、私は。一枚でも絵になるみたいな。なかなか、まあ、名探偵サリーも絵になりますけどね。でまあまあ、ウェストも結構独り立ちしますけど、やっぱりサリーの独り立ちの話は少ないですね、全体を眺めると、
そうですかね。でもアリストとの対話とかそんな感じじゃなかったですか。ま
あ、そうですね。
なんか、はいはい、みんなほっとかないんですよね、サリーは。
まあ、ある意味人気者なんですけど、
うん、
ただ昔チャットでも言ったんですけど、実はサリーには同年代の友達がいないのが私的に非常に気になってるんですよね。
ああ。
だから、こう、一応今、頭の中にある構想の一つとして、サリーじゃなくて、まず、ウェッソンが あの、レッスン5みたいな、じゃ、5みたいなノリで、ウェッソンと石と、レドウェイと警部が酒場でうだうだしてるっていう話と、で、その次に画面が切り替わって、テムズとアリサとヘレナが、また、エントラの方で、エントラじゃない、フロンティアパブの方で、キャキャ言ってる話があって、で、最後にサリーがあって、あれ、サリー、二人、他、誰が来るんだろうって、いう壁にぶち当たりまして、まあ、来るとしたら多分、アクアイと王子様なんだろうけど、どうせなら
この
サリーにもうちょっと同年代の友達を作りたいなって。
というか、
はい、
少年少女がいませんよね、エントランスは。
まあ、酒場の舞台ですから ね、基本は。まあ、だから一応、相手役を考えるってチャットで言った時には、じゃあ、回答とか、そんなことしか返ってこなくって、あれ、同年代の友達作んないのって。
そんなんだ
よ、
いいと思いますけどね、個人的には。
まあ、なんだろう。だから一応私は頭の中で何人か候補はいるんですけどね。変な友人は。
それに関しても、やっちゃいました。ごめんなさいとしか言えない自分がいます。
ああ、いや、いいですよ、いいですよ。作ってくれるならそれで。どうせ私しばらくは書かないだろうから、エントランス。まあ、うん、どんな友達が来るのか楽しみにしてますよ。
楽しみにしない。
あれ？
いやいや。うん。そこは自信持てよう。
まあ、かなりね、
はいはい、
心の中で
次回更新
やってたんですけど。
次回の更新はいつぐらいになりそうですか？
うん、そうですね。
あ、危ない。
ここで
行ったら。手汗の流れる音が。
まあ、なんでしょう。とりあえず、あと1ヶ月はちょっと余裕がない感じですかね。
うん。明日は締め切りですからね。
あれ、大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
大丈夫なんでしょうか？
頑張りますよ。
マジっすか。
マジっすか。
でも会話しながら絵を描くなんてできないっしょ？
うん。というか、
はいはい、
自分ヘッドセットじゃないんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
ほうほうほう。
あ、じゃあ、私らの声ちょっと聞きにくいとか。
あ、いやいや。
ああそれは、う
ん、多分こっちの発言が弱いんだと思いますけど。
いや、
ああ書いてありましたね。弱、ちょっと弱い。
うん、こっちとしては一応聞いてる限り明瞭ですけどね。
うん、だったらいいんですけど。今裸のマイクをぶら下げてて、その真ん前に顔を固定して喋ってる状態なんですよね。
ああ
。なんかかっこいいイメージがありますね。それ。
なんか虚空に向かってブツブツと喋っている絵ですよ。
いやいやいやいや、もう何もないところでブツブツ喋ってるのはみんな一緒ですから。
そうそうそう。ただネットラジオ始める段にあたってこう絶対相方がいないと、あの誰か話し相手がいるならともかく虚空に向かって見えない読者に向かって喋るのは嫌だって、シャングさん来てくださいよってそんな感じでしたけどね、始める
段。ああ。なるほど。
そう、
誰か呼ばれましたよね。
リスナーのレスが見える掲示板とかあったら、そうではなくなってくるんですけどね。
まあ、それも考えたんですけど、今回はクローズドだからいいかなって。うん。あの、ネットラジオの、あの、ライブドアのサービス見たらわかるんですけど、
うん、
大抵は、あの、シタラバを使ってるんですよ。
掲示板と一緒になって。
だから、あの、
ね、
関連、URL を設定できるんですよね。
うん、
うん、だから放送と同時に関連 URL を見てくれたらリアルタイムで掲示板が流れていると、だいたいそういう感じですね。で、まあ次もし公開にクローズドベータがオープンベータになるならばそれをやってみるか、もしくはチャットにするかですかね。
やはりライブにはこだわるんですね。
そらストリーミングせっかくですから、だって録音だったらあんまり魅力感じないですよ。日記には書きましたけど、
うん、録音だと作り込めるんです。今度は
そうですね、作り込めるけどやっぱりラジオっていうのはっていうこだわりが、
うん、それもわかります。
まあね、 録音の方が気楽にいつでも聞けるんですけどね、早送りしたり再生したり、
うん、
まあ、今回の中、まあ、1時間半すでに喋ってるという恐ろしい事態になってますけど、
やっぱやってる人いるのかな、
うん、MP3 どんどんどんどん肥大してますよ今、私のハードディスクの中で、うん、まあ、そんなわけでそろそろ本読みエンタランスいきますかね、
そろそろやりましょうか。
あ、でもこれ朗読してる間お三方は何もしないですね暇な時間ですけど OK ですかね
OKOK、okay, okay.
うん、じゃあ読みますかね。まあただこうセリフのところとかまずいかもしれないですからね、私的にはこの字の文とセリフを変えるのは難しいなと。
まあそこが朗読たるゆえんですね。
ですね、
だからまあ朗読のプロでもないし、あんまり練習してないんで聞き苦しいかもしれませんが、
いやいや
じゃあまあ今回はじゃあSS のその4フェイトでいきましょう
みんなテキストは増えたかな
この前の何人が開いてるだろう。じゃあいきますかね。フロンティアパブにはわけのわからないものが多い。それは数え始めればキリがない。住人しかり、客人しかり、知人しかり。そんな謎の一つに昔から酒場の片隅に置かれているラッパの鳴り損ないのような箱がある。何に使うかもわからず、ただのアンティークとして昔から放置していたのだが、一人の青年がその用途を教えてくれた。そのわけのわからない箱の仕事は歌うことだった。彼と同じように彼女は一枚の薄っぺらな紙のケースを抱え、その箱に近づいていく。その間彼女の視線は箱の置いてある台に立てかけられている白いギターへと向かっていた。その視線はどこか寂しそうだ。少なくとも今の彼女を見ていると自分も胸が苦しくなる。彼はそう思いつつ耳を小さく震わせた。この後に来る音は自分にとってはやや想像しいものだからだ。彼女は見上げているこちらを無視してケースから黒い円盤を取り出し、その箱の上に乗せた。この宿には訳がわからないものが多い。でも彼は知っている。あれはいつも通り霧に覆われた街の中で彼女の解消のない夫が借金をして買ってきたものだ。新し物好きな店主は最先端という言葉に弱く、聞きもしない音楽を聴くために大金を払ってレコーダーを買い、そしてその日のうちに飽きた。でも彼女はただ笑ってため息をついただけだった。それっきり珍しいというだけの理由で店に飾られ続け、ありながらその存在を忘れられることとなった。歌うこともできず、見られることもなく、自分と同じように。彼は再びその赤い目を、同じように赤い髪をした現在の店主へと向ける。彼女は黙ってネジを巻いていた。とそこへ一人の黒髪の女性が店内へと入ってくる。あら、今日は誰もいないのね。あ、そのレコードプレイヤー動いたのね。彼女の親友はそう言うと、気楽にレコードプレイヤーの置いてある台の近くのある椅子に座った。それとともに彼女の手はネジ巻きから離れ、ネジはゆっくりと、そして黒い円盤もゆっくりと回り出す。それは何の曲が入っているの？親友の言葉に対し彼女は一言簡潔に答えた。なんていうか想像しい歌よ。瞬間店中にあるすべての空気が震え、彼は思わず耳を縦にピンと伸ばし必死で台から離れた。彼は知っている。確か一度あのギターを持っていた青年がつぶやいていたと思う。その曲の名は運命。次の日の早朝、彼女の親友はまた一夜明けるといなくなっていた。それに対し彼女はいつものようにため息をつけながら帳簿に赤字を記す。この月はいつ返してくれるのかしら。 お決まりの文句を言いながら、彼女はバケツを持ってスタスタと外に出て行った。結局のところこうなるであろうと彼女は覚悟していたのだろう。つくづく金と縁がない。それも彼女の運命かもしれない。ふと気配がして彼は背後を振り向いた。そこには眼鏡をした黒いウサギとギターから浮き出る変なもやだ。これが結末か。変なもやが語る。その言葉にはどこか哀愁が漂っている気がした。ふうかね。黒いウサギは軽く肩をすくめた。両者は全く違う姿をしながらもどこか似たような雰囲気を醸し出していた。あえて言えば偉そう。物事には常に終わりがある。終わりが来る。それが運命というものだ。そう言ってウサギはレコーダーを見上げた。そこにはまた歌わなくなった箱が置いてある。もはやこのレコーダーも響くこともあるまい。いつか誰かに捨てられるまで安らかにいられるだろう。その言葉に対しもはや静かに首をもやは静かに首を振る。汝は愚かなり。人は生きてこそ輝く。動いてこそきらめく。死んだように横たわり安らかに終えるにはまだこの道具は若い。そしてあの若者も。その言葉に再び沈黙がその場に降りた。彼女はいつものように水の入ったバケツを片手に店の中へと戻ってきた。その時にはもう変なもやも黒いウサギもいなくなっていた。店には彼女の鼻歌だけが響いている。この宿にはいろいろな音が響いている。だから耳を澄ませばいろいろと聞こえてくる。風の音、ドアの音、足音、そしてキー。天井裏にある窓が風に揺れる。するとそこにはいつの間にか黄色い陶器が現れる。それもまた他人には忘れられた何かだ。運命とは皮肉だ。なぜ人は争わずに生きていくことはできないのか。ドタドタドタドタ。突如何かの走る音が割り込んでくる。急ぐざます。毒ざます。ガン。あ、ママ。ガンガンガンガンガン。バレーン。気がつけば彼女の目の前で黄色い彼の目の前で黄色い何かが破片となって飛び散った。今のは見なかったざます。急いで隣の奥さんのチーズを盗みに行くざます。今日は特売だから絶対テーブルに置いてるざます。待ってよ。とことこと足音は過ぎ去った。彼は耳をピクピクと敏感に震わせつつその破片が散らばった周囲に近づくと、ああびっくりした、びっくりと彼はとっさに走ってその場から逃げ出した。声とともにいつの間にか彼の前には黄色く丸っこい粘土状の何かが現れていた。目と口みたいなものがあるのだがただの空洞にしか見えずどこか怖い。二度あることは三度ある。それもまた運命なのかもしれない。そう言うとシワーッとその物体の足元で音がした。それとともに火花が弾け飛びそのまま奇妙な物体はどこかへと飛んでいった。彼はどうでもよかった。いつものように店内に戻ると彼の目の前には白いギターがあった。誰もが忘れられたようにそのギターには触れない、触らない。このギターもまた忘れられていくのだろうか。それともまた自分と同じように。彼は探索した。そんな偶然などありえない。それこそ運命でもない限り。結局のところ彼はあの青年の歌が好きだったのかもしれない。彼には様々な音が聞こえてくる。耳障りな音、想像しい音、優しい音、綺麗な音。中でも彼の歌は心地よかった。ふと雨が降ってきた。 思わず首を伸ばし、キョロキョロと周りを見渡す。突然の雨に町の人々は近くの建物へと走り込んでいく。そんな中、彼女だけがうろんな目で空を見上げていた。このギターがここに置かれたのもそんな日だった。だがそれもすぐにやめ、彼女は鼻歌とともに木部分けを再開した。再び彼は探索する。何も変わらない、何も起こらない。ガタン、唐突に何かが落ちる音がした。だがもう驚く気にもならず、彼は再び探索をつくのみ、ガタタタタタタタタタタタタ、スキュンスキュン、パンパン。はぁ、どさ、いつものことだった。この店にはさまざまなことが起こる。それは奇跡だったり、変異だったり、あるいは偶然だったり。だが結局のところ、ここはそういう場所なのだろう。そしておおむね、平和な時の方が多い。運命などどうでもいい、それだけで十分だ。少なくとも、ウサギはそれを知っていた。静かな時が流れていた。冷めやらぬ雨の音が子守歌となり、ウサギの意識はゆるゆると夢の中へと誘い込まれていく。朦朧とした意識の中、世界は歪み、夢とうつつの境界がスルスルと失われていくのを感じる。ふと懐かしい音が聞こえてきた。気だるげにウサギは頭を持ち上げ、うろんな瞳で辺りを見回す。いつもと変わらぬ風景。そう、いつものような変な台はその存在を忘れられ、店はいつものように閑散としている。そしてただギターの音色だけが店の中に染み渡っていく。そういえばギターはどこにあるのだろう。しかし次の瞬間どうでもよくなり、彼は再び目を閉じた。そんなことはどうでもいいのだ。流れゆくこの音色に酔うことこそが今最も大事なのだから。と、まあこんな感じです。
うん、
どうでした？
悪くなかったです。
ありがとうございます。他の方何か意見など？
感想。
いや後半から
はい、はい、
良くなってきました。
慣れてきたんでしょうね。
そう、
あてか、
はい、後半も入ってきてね、ちょっとびっくりしましたね。
え、何が入ってきたって？
ハニワのパリーンが良かったね。
そうですね。あのやっぱりあの人間街が来ると私燃え上がってきましたから。ドク様って気持ち入りまくりっすよ。なんか知らんけど。やっぱりあの私的にはあのネズミ2匹とハニワは非常に比率高かったようですね。まあまあ他、うん、後半はまあ良かったんですね。よしとしましょう。
まあ何回も繰り返していけば、
ね、ええ、いい感じになるんですかね。
きっと、きっともう朗読マスターになってますよ。
ええ、書く方なのに。
うん、森本龍馬な。
ああ、しばしばちょっと森本レオっぽかったかもしれないですね。
うん、字の文のこのなんだろう、ゆったりとした感じは似てるかもしれませんかね。
うん。
うん、ただ私が読むと大体こうなんだろう、ゆったりとしちゃうんだよね。朗読が。だからこう昔小学校の時も本読みの時は激しいシーンはもっと激しくやっていいよって。いうふうに言われてました、
ね。ああ、なるほどね。
うん。
もう、抑揚ってやつですか？
はい。抑揚。ほんと一番抑揚ついてたのは、あの、ネズミとこでしたからね。
そうですね。うん。だから、あの、全部を、ネズミのところみたいにしたら変になるけど。
もうちょっと、あの、黒いウサギとモヤのあたりを頑張りたかったですね。
いやでも、
はいは
フォートルかな、はい、黒いウサギのセリフは、うんうん、結構重苦しい感じが出てて良かったと思いますよ。
ありがとうございます。なかなか自分は軽薄な人間なんで難しいですね。まあ、口で重いことパッパー言うんですけどね、なかなか軽薄なこと調子言っちゃうんで。まあ照れちゃいますからね、そんな恥ずかしいこと文章ではざんざん書きますけどね。
ざんざんざんざん、
日記なんかもああいう重い言葉は垂れ流しですかね、いつも。まあまあ初回はこんな感じで終わりましょうかね。
こんな感じで、
じゃあまた次回があれば、うん、何人かゲストに来ていただければと思います。
次はね、ここにいない人を呼んで、
なんか お先に旅立たれても傾いますが、じゃあとりあえずありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。